リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組では京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストを招待し、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は中丹地区より農業女子集団ノラタンユラジェンヌの赤堀美幸さん、そして京都市より外国人女性の会パルヨンのハッカライネンニーナさん、田中秀美さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日最初の団体は農業女子集団ノラタンユラジェンヌより赤堀さんにお越しいただいております。赤堀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはノラタンユラジェンヌさんの活動場所を教えてください。
はい、私たちノラタンユラジェンヌは京都府中丹地区で活動しています。中丹地区というのは綾部市、舞鶴市、福知山市を指します。
もしかしてこの変わったお名前ノラタンユラジェンヌはこの活動場所も由来になっていますか？
はい、そうなんです。名前のノラは漢字で農業を楽しむと書いてノラというところ、タンは中丹地区のタン、丹精込めるのタン、真心という意味もあります。最後に中丹地区を流れる由良川のほとりで頑張る女性という意味から由良ジェンヌ、合わせてノラタン由良ジェンヌと名付けました。メンバーみんなでアイデアを出し合ってつけた名前です。
とても素敵な由来ですね。ノラタン由良ジェンヌ、一回聞いたら耳に残ります。それではまずは発足したきっかけを教えてください。
はい、私たちユラジェンヌのメンバーは全員農業に携わる女性たちなんですけども、意外と農家って孤独を感じることがあって、ママ友や近所の集まりでは癒せない悩みなんか抱えているんですね。
あ、なるほど
ここ数年全国的に農業女子がブームになって、農業女子で集まるイベントも増えてきたんですが、京都市内での開催が多く、またね、物理的な距離もあり頻繁に参加することもできないっていう悩みもあったりして、自分たちが主体となる自分たちに身近な集まりが欲しいなと思い呼びかけたところ、賛同してくれる仲間が集まってくれて、今年の3月に正式に発足しました。
今年の3月に発足したばかりなんですね。
はい、
同じ悩みを持つ仲間とのつながりはとっても重要ですね。
そうなんです。もちろん野菜の栽培技術のこともそうなんですけど、値段の付け方やそのパッケージの仕方、まあそんなことから家庭の愚痴までママ友とか普通の友達には言っても共感してもらえない農家特有の悩みを同じ女性農業者同士で話せることに大きな意味があると感じます。一緒に経営している旦那さんやパートナーには共感してもらえない悩み事って意外とあって、グループでワイワイ話すだけでストレス発散にもなるし、新しいアイデアをもらったりしました。
なるほど。
もらったりもします
現在ユラジェンヌさんには何人のメンバーがいらっしゃるんですか？
じわじわ増えてきてて、今は綾部市から11人、舞鶴市から2人、福知山市から13人の合計26人メンバーがいます。
皆さん農家さんなんですか？
農業に携わるといってもいろんな形があって、はい、もちろん農家さんもいるんですけども、農業法人の女性の社長さんをやってる方、農家に嫁いだお嫁さんもいたり、夫婦で新規に農業を始めた方、あと旦那さんは働きに出て奥様が農業をしている方、あと女性一人で農業者になるため研修中の方など、いろんな人が集まっています。経営状態が様々で、農家といっても農協に出荷するところまでで直接販売はしない農家さんもいたり、自分たちで営業して野菜の売り先を決めて販売する方まで、同業者でありながら他業者のような、なんか不思議な感じです。他には農業資材店の社員さんだったり、農協職員さん、支援してくださる行政の方もいらっしゃいます。
さまざまな角度から農業に携わる方々が集まっているんですね。普段はどのような活動をされていますか？
普段はコミュニケーションアプリの LINE を使って野菜の栽培技術の相談をしたり、マルシェの案内をしたり、イベントの参加案内や勉強会などの情報交換をしています。必要であればオンラインミーティングもします。発足した時にちょうどコロナが始まった時期で、みんなで集まるっていうことができなかったんですよ。
そうですよね。
そういった時にこういったツールがすごく大変役に立っています。あとはインスタグラムなど SNS を使って情報発信をしています。
確かにこのコロナの時代って特にオンラインツールが必要ですよね。実際にどのような効果がありましたか？
はい、実際にインスタグラムでの告知を見て、ユラジェンヌの野菜を目当てにお客様がイベントに来られたり、お声掛けいただくことも増えてきました。メンバーにとって大きな自信につながっています。
なるほど、ユラジェンヌの認知度が高まってきていますね。
そうですね、すごく嬉しいことで、ユラジェンヌとして参加するイベントも増えてきて、皆さんにお会いできるチャンスも増えてきています。一つお知らせしたいのが、今週の11月11日に福知山市であるカルフォルニアランドリーカフェさんでユラジェンヌファーマーズマルシェを開催させていただけることとなりました。1日カルフォルニアランドリーカフェさんとユラジェンヌのコラボデーとして、ユラジェンヌのお野菜を使ったこの日だけの特別メニューの提供や、もちろんマルシェもあります。カルフォルニアランドリーカフェさんはユラジェンヌメンバーが以前より週1でマルシェをやらせてもらったりした縁で、地元の農家さんたちを盛り上げたいと言ってくださり、今回のコラボデーになりました。
ファンのお客様がもっと増えると活動の幅も広がりますね。このラジオ放送をきっかけに知ってくれる人が増えるといいですね。
はい、そうですね。今は中端地区でマルシェをすることが多いんですけども、京都市内や他県でもチャンスがあれば私たちのお野菜をご紹介していきたいですね。
今後の展開はどのようにお考えですか？
夢は、せっかく農業者が集まっているので、ユラジェンヌブランドのお野菜を栽培販売していきたいです。一言で言っちゃうと簡単なんですが、野菜の選定から栽培、ブランディング、販売、そして実際に買って食べていただく、結構果てしない作業で、一連の作業をユラジェンヌで体験することによって、自分たちの経営にも役立てて、ますますパワーアップした農業女子になれるように頑張りたいです。
本当にお話を聞いているだけでも果てしない作業というのが伝わります。ユラジェンヌの独自のブランド野菜がお店に並ぶ日をとても楽しみにしています。お時間が残り少しとなってきましたが、最後にリスナーの方々へメッセージをどうぞ。
はい、私たち ノラタン・イラジェンヌはメンバーを随時募集中です。中端地区の農業を女性の力で一緒に盛り上げましょう。
素敵なお話をありがとうございました。本日は農業女子集団ノラタン・イラジェンヌより赤堀さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府では11月19日から25日までの1週間を京都ワークライフバランスウィークと定め、オール京都体制で仕事と生活の調和を推進しています。健康で豊かな生活が送れるよう働きやすい職場環境づくりを進め、効率的な働き方など一人一人が身近なところから働き方改革を進めていきましょう。
本日続いては京都に住んでいる外国人女性の支援を行っておられる外国人女性の会パルヨンのニーナさんと田中さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パルヨンはいつ設立されましたか？
パルヨンは2007年に設立しましたね。で、同時に日本に住んでいる外国人向けの共生サービスや活動している団体はまだ少なかったんです。で、国際結婚のために来日した外国人女性の多くは留学経験がなく、日本語のレベルが様々だったのにもかかわらず、日本人の夫が外で働いている間、一人で子育てや介護の担い手になっていました。例えばある外国人女性の子供は怪我をしましたが、この女性は救急車さえ呼ぶことができないといったこともありました。このような女性を支援するために外国人女性の会パルヨンは設立されました。
なるほど、そうなんですね。ちなみにパルヨンというお名前ですが、どのような意味があるんですか？
パルヨンはフィンランド語でたくさんという意味です。たくさんの良いことがありますように、たくさんの友達ができますように、たくさん役に立つ情報がもらえますようにっていう意味を込めてパルヨンという名前をつけました。
なるほど、素敵な思いが込められているんですね。それではパルヨンさんの活動を紹介していただきたいと思います。
はい、パルヨンでは外国人女性のための何でも喋れる会ポフを定期的に開催しています。ポフでは外国人女性が話したいテーマによってグループに分かれて、そのテーマについて話し合っています。
ポフには外国人女性のみが参加できるんですか？
外国人女性と日本人女性両方が参加しています。文化、考え方、習慣、制度の違いなどをお互い知らないことを教え合っています。
プフーではどのような話題が多いですか？
子育てについてが多いですね。例えば子どもの学校選びです。国によって教育制度が違います。受験のない国もあります。子どもの学校をどのように選んだらよいか外国人の母親は悩みます。またバイリンガル子育てはどのようにすればできるのかっていう悩みがあります。他にも仕事の見つけ方や職場文化の違いについてもよく話します。また医療制度に関する話題も多いです。近所付き合いの悩みもありますね。
なるほど、日常生活に関する様々な話題で話し合うんですね。ちなみにプフーでは何語でコミュニケーションを取っていますか？
日本語です。私たちの共通語は日本語です。日本語を調達するために外国人女性にできるだけ日本語を話してほしいのですが、必要に応じて通訳もします。
ちなみにどちらの国の人が参加していますか？
いろんな国から来ていますよ。東アジアや東南アジアが最も多いです。他にもヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカ、オーストラリアやニュージーランドからの女性も参加しています。いろんな国の人がいてとっても楽しいですよ。
世界各国から集まっているんですね。パルヨンさんではプフー以外の活動もしていますか？
はい、外国人向けの生活ガイドブックを作成したり、地域の防災訓練で優しい日本語の講習をしたりしています。生活ガイドブックは優しい日本語版、英語版、中国版があり、 日本人向けにも近所付き合いのガイドブック隣の外国人との付き合いを作りました。このガイドブックはすべてバリオのホームページからダウンロードできます。ちなみに優しい日本語は外国人にとって分かりやすい簡単な日本語のことです。特に緊急災害などの時のコミュニケーションはとっても重要です。私たちは地域の防災訓練で日本人の参加者に対して外国人にとって分かりやすい優しい日本語での話し方をクイズを通して教えています。防災訓練のネタに悩んでいる方がいましたら、ぜひバリオンを防災訓練で読んでください。
そうですね、防災の内容を外国人向けに発信しているのはとても素晴らしいですね。特に地域防災では女性の視点も重要なポイントです。
そうなんです、女性はみんなの前で話せない悩みもありますね。なのでバリオンでは去年から外国人女性のためのサポート電話チャットを始めました。現在月に4回開催しています。対応言語は日本語、英語、中国語、韓国語ですね。
なるほど、今日はパルヨンでボランティアをしている田中さんにも来ていただいております。きっかけを教えてください。
はい、パルヨンの活動に参加するようになったきっかけは京都新聞の記事でした。ニーナさんのインタビューをきっかけにパルヨンの活動に参加しましたが、とても楽しいんです。いろんな人と知り合っていろんな考え方を学び、世界や視野が広がりました。
なるほど、これからどのような活動をしていきたいですか？
そうですね、今までパリオンは外国人女性の悩み相談と情報提供を主に行ってきました。この活動はこれからも広めていきたいですが、外国人女性にリラックスできる機会、気分転換の機会も提供したいですね。実は昨日初めてこのような集まりを開催しました。
早速昨日、素敵ですね。パルヨンでは日本人女性はどのような関わり方ができるんですか？
はい、プフーでのグループのファシリテーターの養成講座に参加したり、サポート電話チャットで外国人女性と一緒に悩みについて考えたり、情報を探したりするボランティアの養成講座にも参加できます。これ以外には日本語を書いたり修正したりしてくれる方や、イベントで受付をしたり片付けをしたりする方も募集しています。外国人女性を支援したい気持ちさえあればパルヨンでできるボランティア活動が必ずあります。気軽に声をかけてください。
ちなみにパルヨンの活動拠点はどこにありますか？
拠点は東山いきいき市民活動センターですね。外国人女性のための何でも喋れる会プフは京都府国際センターで開催しています。現在はコロナのためネットで参加もできます。外国人であれ日本人であれ、女性は女性の味方です。ぜひ一緒に活動しましょう。
ネットから参加もできるので、興味を持った方はパルヨンさんのホームページまたは京都府男女共同参画課までお問い合わせください。
ぜひよろしくお願いします。
本日は素敵なお話をありがとうございました。外国人女性の会パルヨンのニーナさんと田中さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この放送は京都三条ラジオカフェホームページまたは京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は12月14日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。